ブのラジオ。
皆さん明けましてお
めでとうございます。
今年もハムのラジオをよろしくお願いいたします。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。どうぞ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、2025年アマチュア無線会はということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。2025
年が始まりました。
はい、
2025年のアマチュア無線会はどうなるかということでね、勝手にね予想していきたいと思います。
はい、
はい、まずはねやっぱりコンディションでしょうか。
うん、
はい、
うん、
ねこのサイクル25でね、あ、25だったっけ、
はい
、だいぶ去年おととしからね調子がよくって、うん、この番組でもね結構シックスメーターの話題が
多いですね。
多いですよね。うん、はい、まあ、今もなんか開けてるという話もね、うん、あるんですけれども、うん、まあ、どっちにしろこのコンディションが今年ねやっぱり気になると。
そうですね。
いうことですよね。
うん、続くんですよねやっぱりね。
もう少し続いてほしいですよね。
うんうん、
まあ、予想ではね、まあ、来年が今年ですね、2025年もまだまだ続くということは聞きますけれどもね。
うん。
うん、まあ、サインカーブみたいにして増えたり減ったりしてますんで、うん、ピーク過ぎてもそんなに極端に下がることはないだろうという感じはしますよね。
うん、そうですね。まあ、このお正月前後のね、冬のコンディションになってきたんで、HF の方はもうちょっと今寂しいですけども、それでも結構聞こえますよ。見えてるというかね、私は不定となんで。
いや、どうもね、冬枯れがね、あんまりなさそうな感じなんですよ。極端に。
はい。
だからなんかシーンとしてて何も聞こえないってことはないですよね。
うん。うん、まあ、そういう日もあるんでしょうけども。
ありますけども。
うん。
まあ、意外と HF のハイバンドの方ですね。10メーターとか、そのあたりも意外といい感じで続いてますよね。
うん、そうですよね。だから冬場のコンディションがいつもの冬場のコンディションじゃないということは、全体的なコンディションがいいんでしょうねと、こういう感覚ですよね。
はいはい、そうですね。
まだ太陽の方も、うん、まあ、夏場はすごかったですけど、フレアがまだまだ出たり入ったりしてる。入ったりってことはない
あれ出てるだけや
ね。凹むことはないです、
ただかなりレベルの大きい M クラスのフレアが頻繁に出てるみたいなんで、
起きてますね。
そうですよね。うん、
毎日毎日その情報が上がってきます。
であちこちでオーロラが見えたとか見えないとかっていう話も伝わってくるんで、
うんうん、
相当いい状態ではあるような感じがですよね。
はい、
ただなんか今までがずっと良すぎましたからね、なんかこう少しでもコンディション落ちることへの恐怖心みたいなのが最近芽生えてる感じはありますけど、
なんか落ちちゃったら寂しくなって、
ね、うん、そう、なんかね、
どうしようかなって感じ
ですよね、って思っちゃいますけどね。
この前のラウル・ミドンの憂鬱みたいな曲があ
るとね、ああいう状態になるとちょっとみんな憂鬱になっちゃいますよね。
憂鬱になっちゃうんで、
うん、
そう ならないように続いてほしいなとか思ってますね。
うん、
であとはねコンディションが良くなってコンテストがね賑やかですよ。
そうです
ね、ものすごくワールドワイドのコンテストで出てくる曲がやっぱり増えましたよね。
うん
うん、特に10メーターが佳境を呈してます。
うん、
すごい人気でしたね。
はい、
来年も10メーターは遊べるかなっていう感じですかね。遊べるか
な、うん、そんな感じしますね。やっぱり今年2025年は またコンディション楽しめそうですね。
そうですね、ですね、
はい、期待を込めて、
あと去年ねハンフェアでもう各社から新製品が出てきて、まあ、びっくりするようなね、年でしたけど、ね、はい、うん、全メーカー出てきましたからね、うん、やっぱ今年もやっぱりたくさん出てほしいですね。
出てほしいですね、うん、去年発表になってまだ発売になってないやつが
ありますね。
いよいよ出てくるんじゃないかって期待してるんですけどね、
は
い、
動く状態でね、あの 見たいものまだあったんでね、ケンウッドさんとかね。
ああ、う
ん、
そうですね、ケンウッドさんは本当に全く飾りでしたからね、うん、
形が分かったっていう、
どういうものかっていうのとね、
うん、八重さんのリグはあれ結構完成度上がってたはずなんですけど、まだまだ発売にならないですね。
そうですね、あのパッと出てもう本当明日でも売るよという感じの、
そんな感じでしたよね、
展示でしたですからね、
うんうん、
まあ、それで意外と705の値段、実売価格がちょっと下がったりなんかすると面白いなと思うんですけど。
そうですね、
はい、
705も随分経ってますよね。
あ、思ったより経ってますよね、うん、何年前だったのかな、でもそれなりに経ってますよね、
うん、4,5 年経ってんじゃないですか、もう、
うん、
なんか私も買ったんですけど、はい、あまりこう活躍する場がないんですけど、うん、まあ、ポタの時とかにたまに使ってますけどね、
うんうん、
あ、2020年3月下旬って書いてますね。なのでもうそろそろ5年になりますよっていう感じですね。
もう今年で5年っていうことですね、
うん、もう5年になるんですね、
うん、早いですね
早いですね。
あともアイコモさんもね、あの長年ダスダスと言ってた PW2 がそろそろ出てくるので、
あれ何年ぐらいかかりました？10年くらいかかってないですか？
かかってますよ。10年まではいったないけど、ね、PW1 の後継機種ということでね。
ね、発表になってから、形になって、はい、
うん、
ずいぶん経ちますよね。
はい、まあ、やっぱりお話聞くとね、結構開発にご苦労されてるみたいでね。
ああ、うん。そうですね。もう
その代わり、至れり尽くせりの。
うん、まあ、リモートに関するところとか、ネットのね、あの、操作とかいろいろ欲しいものはいろいろ取り込んだ、途中からもだいぶ入れ込んだんでしょうね、あれね。
そんな感じはしますね、
うん、
初めはもう PW1 のね後継機ということで、あのファイナルね新しくしてとかいろんな話から、まあ、パネルがね新しく取り外しててどうのこうのと、
うん、
4からスタートしましたけど、それから結構いろんな機能追加されましたよね、
うん、開発してるうちに世の中がどんどん変わっちゃって、うん、機能の供給が上がってったんじゃないですかね、あれね。
だんだんと追いつくのが大変
かもしれないです。
お値段も多分だいぶ上がったんでしょう、当初よりも、
あの当初 PW1 と同程度という話はね、とある筋から聞いてたんですけどね、無理ですね。
まあリニア以外もなんか新しいものが出てくるかなっていう期待ができそうなんで、ね、ちょっと楽しみですよね。
まあ、新製品だけの話じゃないですけど、最近ね、うちの番組でも取り上げてますけど、DMR という、ね、
はいはい、
ところでいろんな、リグが出てきて、あの、うん、特に中国製が多いんですけども、うん、まあ、国内でも、アルインコさんやったっけ、
はい。
ね、あの、発売されてます
ので、ね。あの、アルインコは直接販売してないんですよね。
うん、
あれは、そうそう。一応、あの、逆輸入みたいな形になってるんですよ。うん、
なるほどね。
だから、アルインコさんのサポートは受けられないんですけど、
はい。
あの中国製と同じような扱いにはなってます。
なるほどね。
うん。
まあ DMR もね、技的がどんどん、
ね、進めばいいんですけど、技的は全然進んでなくて、
うん、
あのみんな保証認定なんですけど。
あ、そうかそうか、保証認定か。
うん。うんうん、あのプロ用の機種として扱う場合の技的はあちこちで進んでますけど、うん、アマチュア用はまだなんですよね。
なるほどね。
これで技的が取れる DMR が出てくると。うん、一気に火がつきそうな気がしますけどね。
そうですね。
うん。うん。なんかいろいろ新しいモードも期待したいですね。
そうですね。
はい。
まあデジタルという関係でね、うん、まあこれから結構 HTF の方もね、まあ FT とかそういう形のデジタルかもしれないけど、
うん、
音声のデジタルもね、3DV とか、
はい、
いろんなことが出てくるんで、まあ新製品という意味じゃなくて、
ええ。
まあ、新しいモードということでね、どんどん広がっていけばいいかなと思いますけど、ね。
そうですね、
うん。まあそういうパソコンで使えるやつだと、こう、追加でお金があまりかからないっていうのが。
そうですよね。ソフト入れれば。ソフトが入れれば。
実験が簡単にできるとね、
うん。うん。まあ最近のね、電波法だいぶ変わりましたので。
そうですね。
やりやすくなりました、ね。
実験はしやすくなりました。
そうですよね。
はい。
まあ、今、はっきり言って、まあ、こう FT8 とかそういうデジタルのモードの時もそうですけど、コンピューターさえ繋げば何でもできるというところなんで。
パソコンを繋いでやりますって ね、書けば OK になりましたもんね。
そうですよね。
うん、なので逆に言うと、その無線機選ぶ時の一つの要素で、どうやってパソコンと繋げられるかといいますかね、その一本で完結するのか、二本三本繋げなきゃいけないのか、みたいなところが、なんか一つの評価の観点に入ってきたな、っていうところは、なんか最近ありますね。
今だと USB 一本でね、あれですけど、本当昔はインターフェース作ってあれしてとかね。
ありましたからね。
音声と PTT といろいろこう、キャップと。
で後ろに USB ついててもそれ1本で音声までいかないとかありますからね。
そうなんですよね、うん、キャットだけだったりとかね、うん、
まあそういうちょっと新しいものもこれから出てくるかなと。
そうですね、うん、
まあ新製品というだけじゃなくて新しいモードというかね、
うん、
新しいことがやっぱり
出てくるとは思うんですけど ね、
そういう時はぜひハマのラジオ紹介させていただきます。
はい
感じですね。
はい、
それから、まあ、コンディションの話の続きになるかもしれないんですけどね。ディエクスペディション。
はい。
ということでね。去年も結構いろんなところでペディションありましたし、今もアイオタ関係でね、結構いろんなところ、インドの島とかね、そういうのは最近ちょっと話題でしたけれどもね。う
ん、インドの島はなんか、はしごしてね、何とか行ったみたいですね。
そうなんですよ。2カ所あったかな。まあ、そういうのが一つの大きな楽しみなんで、このコンディションがいい時に、いろんなところのペディション、期待したいと。
そうですね。
うん、あとブーベが2026年に延期された
かな。そうなんですよ。うん、
なんかあそこ島で結構行くの大変なんだよね。
大変。これ、うん、確かお金の問題
で。ああ、そうか、うん。そっちもあるか。
十分集まらなかったみたい。う
ん、まあ、ちょっと前にね、JA の方はだいぶサービスいただいたんだね。
うん、ただアメリカサイドから見ると、この前のペディションはちょっと不満だったみたいなんで、はい、それでもお金を出してまたやれと、こういう感じのようですね。
そうですね。あと、ピーターアイランドかな。
ピーターワンですね。
ピーターワンですね。
うん。
ここも27年人気ですか。ちょっとあんまり詳しくないですけどね。はい、これ、モーストワンテッド7位ということで、結構やっぱり。
高いですね。
高いですね。
うん。ここもなんかね、前、私の記憶では1回ぐらいやった、2000年代に一度やってたと思うんですけど、私はそこやってないんで、欲しいところですね。
うん。うん、すごいパイルになりますよ。
多分ね、南極近くの
ビーターファーストは、
はい、島はなかなかね、
うん、
たどり着くのが大変ですからね、
うん、まあ、ブーベにしてもね、
そうですよね、
そうですよね、
だから行けるかどうかですよね、
うん、
一つはね、
ブーベも以前そういう感じでしたからね、
まあ、行ったにしても上陸できないとかね、そういう、はい、本当に冒険ですもんね、うん、
やっぱりそういう冒険心でアマチュア無線を やろうという方がいらっしゃるということは非常にありがたいですね、う
ん、ありがたいですね、
うん、あと来年の、あれや、今年のペディションでなんか、予定されてるんってありましたっけ？ちょっと私あんま記憶に出てこないですけども、うん、ブーベしか出てこないんでいつも。
なんか特に聞いてはいないですけど。
そうですね。まあまた、いろんなアナウンスされると思いますので、ね、ええ。まあ結構珍しいとこが出るというアナウンスがされるとね、もう Facebook なり SNS で結構出回りますから
ね。出回りますからね。
はい。
で、大体最初は皆さんビッグガンの出番なんで、しばらく待って、最後の方ですね。はい、弱小局は最後の方に CQ を繰り返しているところに呼び出すと、うまくいきますね。
まあ、それ待ってるとね、この前のブーベの時がこう途中で終わっちゃったっていうのがあったんで、
ああそっか、
やっぱりそれもきついところはあるんですよね。
そうですね。
でもまあ、その谷間見つけて頑張ってできるとラッキーなんでしょうけどね。うんうん、
はい、やっぱりワッチが大切っていうことです ね、
まあ、クラスターに頼ってるとね、もう大変なことになってからなっちゃうんで ね、
まあ、クラスターに出るときはもうクラス上げる方は自分が休止してからあげますから、
はい、
まあそれは当然のことになってくるんで、はい、うん、あと今年の、まあ、いろんな環境の変化というかな、うん、身近な変化としてね、無線局がの免許証がね、日本の場合電子化するかなという、
はい、
予定が出てるんで、
ええ、
夏頃になるかな、まあ、どういう状況になるのかって私もまだ分からないですけどね。
そうですね、うん、とりあえずホームページがリニューアルして、システムをリニューアルしてるはずなんですけど、
ね、
うん、
だから今お休み期間ですよね、
はい、開けたらどうなってるか、
まあ、多分今一生懸命もうお正月返上してテストされてると思うんですけど、ね、大変だと思うんですけど、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。確かに言えないね。
はい。うん、まあ、免許証電子化いうのはね、まあ、アメリカの FCC の場合ね、うん、もう大昔から、大前からね、電子化になってまして。
そうですね。う
ん。一応紙もね、昔送ってきたんですけど、今はもう自分で勝手にダウンロードせえと。
ダウンロードして印刷しろっていうことになってますからね。
はい。はい、うん、まあ、そういうふうなところで、まあ、我々にしても使いやすくなるし。う
ん、まあ、郵送の手間がなくなるのはだいぶ楽だと思いますね。
そうですね。
そうですね。
申請した時にね、返信用封筒を送ったりとか、うん、そういう手間がなくなるだけでも、全然違いますよね。
うん。
あとはスピードアップがどのくらいになるか、そうですね。ちょっと期待したいですね。
うん、あ、そうですね。私も開局した時は、開局して、免許された日はわかるんだけども、実際免許状が来てからしか電波出せないんでね。
ええ、
開局記念日をいつにしようかという、前話題出ましたけど。
出ましたね。
はい。放送局の場合ね、なんというか、という免許
があるんで。免許から正式免許になった日でね、電波ずっと出ているはずですからね。
そうなんですよ。特にアマチュアの場合はね、最初の免許というのは、日付が違いますんでね。
ええ、
開局記念日の難しいですね。
今度は電子的に分かるようになるから。
そうですね。多分
ね、
メールかなんかで、うん、あれが、連絡が来るんだと思うんですけども、
はい、
で、それですぐ見れば、もう免許がね、出てるというのが分かるんで、まあ、その日のうちに出せると。
うんうん、
からあと JARL ですね。日本アマチュア無線連盟の改革ということはね。まあずーっと前からね、改革されてるんですけども。特にね、今、大きな話題は電子 QSL かな。
うん。
うん、それからまあ会費の問題とかね。からまあちょっと前になりますけど、ね、ライフメンバーの取り扱いの仕方とかね。
なんかね。
う
ん、
まあ財政状況から考えればね、
はい、
しゃあないかなと
思うんですけどね。
思うんですけど、
まあいろいろあるんですけど、先月森田会長にお会いしてですね、この番組でも1月にちょっとインタビューさせてくださいという話をさせてあげて、はいはいはい、で、心よく応じていただきまして、事前に打ち合わせしたんですが、公表できないところでいっぱいそのアンダーグラウンドでいろんなことをやってますと。うん、いうお話もいただいたんで、
うん、
まあ、QSL の問題とか機構改革とかですね、それから財政問題とか含めてですね、かなり深いところまで検討されているようなんで、
うん、
何らかのお話が伺えると思いますので、期待していただければと思います。
電子QSL についたら、去年の末の理事会の報告、僕 JAL の会員だけしか見れないんですけども、まあ、その中にも電子QSL を今年から試行、試しにやってみるという感じも出てましたですからね。うん、まあ、それがどうなっていくかですね。
そうですね。どんな感じになるか期待したいですね。
う
ん、
そうですね。
で、それと外部の方というかメンバー、会員に向けなんですけども、理事会の内容とかがですね、以前と違ってこと細かに報告されてますんで、風通しは非常に良くなったのかなということで、
うんうん、
改革もそのホームページからでも読めるかなという感じになってますんで、
はい、
ちょっとご覧いただければなと思いますね。
そうですね。で、まあ、JAL の入ってる方でしたらね、JAL ニュースがね、月2回ぐらいかな。
JAL ニュース。
JAL
ニュースは、
じゃないわ。
期間ですけど、
うん、あれだ、メールで、
メールですね、
はい。メールですね。うん、そういうの来てるんでね、はい、まあ、そういうところからでも、情報がありますんでね、はい、ぜひぜひ皆さん、やっぱり関心持ってね、見ていただきたい。
そうなんですよね。皆さん関心を持っていただきたいと思います。
はい。まあ、前半の最後ということでね、ディスター以外のデジタルモードのレピーターの導入という話ですね。
いやー、やってほしいけど、当面ないでしょ。
はい、と思います。
そうですね。
いろんなやっぱりアマチュア無線のその日本の規制厳しいっていうところいろいろあって、うん、まあデジタルモードのレピーターって話も一つの話題に上がるんですけど、でもいろんな中で優先順位つけていくと、これって結構下の方に行っちゃうよねっていうところは思いますよね。
うんうん、レピーターそのものの稼働率があんまり高くないのでね、
うん
うん、差し迫ってないという感じですね。
まあ、ただ一つ言えるのは、まあ、このディスターじゃないとレピーター、デジタルモードのレピーター作ってはいけないとかですね、うん、まあ、そもそもレピーターっていうものが、JAL でしか作っちゃいけないっていう、まあそういう、うん、 まあ、ある種独占的なって言っちゃあれですけど、うん、状況があるわけですけども、まあ今昨今のこの風通しの良さっていうのを今リオさんもおっしゃってましたけど、そういう中でそういうところの空気ももっともっとその変わっていくといいますか、アマチュア無線化がそれぞれ主体になっていろんなことができるよねっていう空気に変わっていくっていうのはちょっと期待してもいいのかなって思いますけど、はい、まあもしかすると2025年で済まない話かもしれないですけど、
そうですね。
風向きとしてはそっちをやっぱり期待するっていうところですかね。
うん、なんか自由に議論できる雰囲気が出てくるってことがとてもいいことなんですね。
うん、は
い、
議論だし、まあ実験とその研究のプラットフォームとしてはやっぱり、うんうん、アマチュア無線化自身一人一人が主役であるっていうことだと思うので、
はい、
うん、まあもちろんコントロールは必要だと思うんですけど、うん、規制っていうふうにあんまり言ってる状況からはちょっと出したいよねっていう、まあなんかなんとなく最近はそういう空気になりつつあると思ってますけど、
う
ん、
そうですね。
うん、その向きに2025年も進んでいただけたらいいかなと思ってます。はい
はい。
JA5SUD、森田と申します。はい、アマチュア無線私の中でやっぱり最高です。ありがとうございます。ハムロラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の受講生を募集しています。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。また令和6年12月期よりテキスト問題集模擬試験問題をリニューアルいたしました。近年の一山の国家試験は新問題が出題される傾向にあり、苦戦されているとのお声を多くいただいたため、最新の品質問題や重要問題に的を絞って収録しております。問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦しましょう。模擬試験問題は、約3週間に一度のペースで計5回にわたってお送りしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。受講料金やお申し込み方法などの詳細はホームページからご確認ください。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか ?QCQ で検索。次に、養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば、90日間の学習期間で、いつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって、最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までスピーディーに進められます。講習会日程がお休みの日と合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e ラーニングをチェックしてみてください。もちろん養成課程講習会も各地で実施中。QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や、第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を講習会と e ラーニングからお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方は、 ぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、引き続きまして2025年のアマチュア無線界について、考えてみたいと思います。
はい、
もうだいぶ昔からね、あのデジタルモードというのがね、この番組でも、取り上げてますけども、まあ、現在 FT8、
そうですね、 HF のデジタルモードですね。
HF ですね、うん、HF のデジタルモードですね、うん、まあ、FT8 が今メインになってるんですけども、前はね、JT65 で1分ずつやったんですけどね、これが15秒大きになりましたんでね、かなり、うん、あの通信の効率よくなりましたんでね、
はい、
で、まあ、今ペティションとかね、でも FT8 結構使っていただいてますし、はい、で FT8 の次に FT4 というのがあるんですけども、これがなかなかあまり発達しないというか、
うん、
あるんで、ね、まあ、FT8 が今メインですよね。
メインですね。
まあ、当分、まあ、続くとは思うんですけども、
ええ、
なんかそろそろ次のモードないかなっていう
新しいもの好きにとってはそろそろ次のモードを探しますけど、
うん、
まだまだなんか FT8 講習会とかね、
う
ん、
そうですね、
あの雑誌で特集を上げるとか、うん、まだまだ FT8 やってない方もたくさんいらっしゃるようなんで、うんうん、続きそうですね、
分はね。だから、まあ、当分はもう、CW、SSB、FT8 かなと、うん。で、まあ、RTTY もね、昔からもずっと繋がってるんで、
はい、
これは、あの、コンテストとかもありますし、だから、まあ、デジタルモードとしたら、まあ、最近では FT8 ですけど、うん、まあ、まあ、RTTY も加えて、この2つがメインかな、デジタルといってはね。
PSK の影が薄くなっちゃいましたね。
そうですね。あれ、PSK 出た時非常に、あの、なんていうか、面白くてね。
ブームになりましたよね。雑誌でも取り上げられたりして。
うん。で、まあ、FT8 が、雰囲気的には15秒おきで、まあ、タイミング的にはちょうどいい感じなんですよね。
はい。
うん。あの、スピードとしたらやっぱり CW が一番効率的はいいと思うんですけども、
うんうん、
まあ、FT8、コンピューターでも、まあ、CW でも最近コンピューター使ってますけど。
はい、そうやってますけど、まあ、勝手にやってるったら言い方悪いんですけど。
そうですね、はい。
はい、
うん。まあ、あの、そこにちょっとね、不満をね、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、
はい、多いですけどね。
は
い、
まあ、それはそれで、いいか悪いか、その方々がね、はい、判断していただいたりとも。でも、あの、メインのモードには今、間違いないと思うんで、世界中でね。はい、
そうですね、うん。増えてますね。
FT8 のブームが終わるとしたら何がきっかけなのかちょっと想像もつかないですよね。
そうです
ね、うん。
ちょっと便利すぎですっていうかですね。
いや、ただ最近あの、50ワット以上の固定局をですね、作るのが だんだん難しくなってきてるじゃないですか。
そうなんですよ。
そうすると DX をですね、例えば CW とか SSB でやるのが非常に難しくなってくると。
うん、
いうことになると、このデジタルモードの FT8、相当息流れるんじゃないかなと。
そうですね。
いう感じがしてならないですけどね。
確かに、50ワット超えて固定局になると、うん、いろんな手続き面倒くさくなりますからね、うん、急にね。
そうですね。
はい。
ちょっとしたら、本当に正式に測定したらダメだっていう局がほとんどになりそうなので、
うん、
でもっと厳しくなってくると、うん、開局も、再免許も降りないかもしれないという 事態になりかねないん で、ね、
あの再勉強までそういうチェックが入ってくるとこれもうえらいことになりますから、
ね、そうですね、
うん、再勉強はとにかく今までの熱をそのまま使うというのでまあ勘弁してもらってるって、
あるんですよね。だから FTA とか、その、生きながらやるのがそういうところにあるのかな、というのはありますね。うんうん、
でも現実に私、FTA とずっとオペレートしてて、まあ、今、50ワットで出してるんですけれども、まあ、曲自体は500ワットあるんですけれども、まあ、当初はね、200ワット出したりしてましたけど、200ワットで出しても50ワットで出してもあんま変わらないですよね。
うん。
給水できてる範囲というかな。
はい。
まあ、そういうモードなんで、まあ、あまりパワー出しても仕方がないかなと。
そうですよね。ローパワーで十分というモードですね。そうなんですよ。あとこの FT8 のもう一ついいところは、クリックでいっちゃうというところなんですよ。まあ、CW にしても、喋るにしても、こういろいろ電源叩いたり、ね、いろいろなことを話したりしなきゃいけないんですけど、
ね、
FT8 の場合、クリックポンってやると、QSO、うん、ができちゃうんで、どうもその辺の手軽さが、受けてるところはあるんじゃないかな、というような気がしますね。うん、
それと、まあ、そこにちょっと不満を抱く方もね、いらっしゃいますんで。
そうですけどね。
まあ、そこは、何をどう使って、何をしたいかというところになってくると思いますんでね。うん
うんうん、しばらく続きそうですね。
続きそうですね。
はい。
あ、そういえば、WSATX とかもね、同じ FT8 でもね、どんどん進化してますんでね、はい、今、先ほども小畑さんおっしゃったけど、スーパーフォックスですね。
うん、
あれってすごく DX スペディションの方としたら楽なんですよね。
うん、
すごい早いですわ。
期待しましょう。
期待しましょう。
まあ、DX やるときに一番楽なのは、こう、ベースの周波数だけ分かれば、スプリットとかあんまりね、こう、操作がないっていうところが楽ですね、すね FT8 系は。うんうんうん、
ただ、最近、帯域が足りなくなってきたんでね。
はい。もう3キロの中にいっぱいですから、ね。まあまあ、最近3キロで済まないですけどね。高帯域の受信機とかあると、ちょっと広が4キロくらいの間
に出てらっしゃる。5キロとか6キロないと、とてもじゃないけど、ね、収まらないという状態になってきてるんで。うん、
だから、ディエクスペーションの時はね、周波数も別にして、それだけで使おうということに今なってますけど
ね。なってますけどね。まあ、その辺も少しずつ変わってくるかもしれないですね。
そうですね。は
い、
まあ、そこに目をつけたのがスーパーフォックスの考え方ですね。
はい、
という感じですね。
はい、
まあ、これからも FT8 というプロトコルはそのままでなると思いますけど、いろんな楽しみ方が出てくるかなと。
うん。うん、広がりがあるといいですね。う
ん。だから限界というよりもなんか、WSJTX とか JDTX とか、から MSHV かな、うん、メインの大きな、ソフトありますけども、でもどんどん進化してますよね。
うん。
うん。なかなか楽しいですね。
はい。
はい。から次に世の中巷で、話題になってる AI ですね。
はい。
うん。これがアマチュア無線ではどうなるかな。うん、勝手に QSO して勝手にログつけて
可能性ありますよね。
うん。できないことはないでしょう。
はい。
一番身近なのは SSB の自動送信でしょうね。
うん、
AI の合成音声って今すごいもう
そうですね、
今に始まったことじゃないですけどね、ありますけど、もうすでにコンテスターの型でマッキントッシュの標準の AI 自分の声で合成音声作れるっていう機能があるらしくてですね、うん、それで SSB のコンテストバンバンさばいてらっしゃる方いらっしゃいますし、
なるほどね、
うん、それがまあ広がってくるともっと面白いというか、うん、まあ、それが面白いかどうかあれば、うん、ありますけど、まあ、コンテストとかは結構革命が起きるんじゃないですかね。うん
うん、SSB で SO2R ができるようになるってことかな。
そう、まあ、SSB で SO2R、そうですね。で全部パソコンのエンターだけで終わってしまうっていうことですよね。CW と同じようなオペレーションになるんじゃないですかね。
そんな感じができるんですよね。
う
ん、
AI 同士で、QSO したらどうなるんでしょうね。
うん、
勝手に話題が進んでいく。
そう、ラグジューモードとコンテストモードと分けておけば AI でラグジューモードすると何を喋ってるのかが気になりますね。
人間は何をすればいいのか。
いやだから多分 SSB のそのパイルアップとかもある程度分析してくれるんですよ、うん、その世の中になると。
あ、なるほどね、
うん、それってコンテストでアシステッドになるんですよね。
あ、そうか。
アシステッドですけど、でもクラスター見てないからなかったらノーアシステッドじゃないですか。わからないけど。
そうか。これからクラスターは AI が。
うん、だから AI アシステッドっていう新しいその部門を作るとかですね、かもしれないですけどね。
できるかもしれないですね。
うん、そうそうそう。なんかチェックリストも 自動的に AI がやってくれるとかね、
そうですね、ログとかも楽ですよね、
楽になりますよね、
そうそう、だからもうあの聞こえてきた音声解析してログのコード線にバッと書いてもらうとかね、
はい、それを自動的にやってくれたらログも書いてくれて、勝手に QS とか進んで、ということになりそうですよね、
そのぐらいまでは行くんじゃないですか、まあ、行くっていうか今でもできるんじゃないですか、やろうと思えば、
そうですね、
でそれが楽しいかどうかというところが問題なんですよ
確かに
そのアマチュア無線の楽しみ方って話をしてて、それが楽しみに入るんならいいですけど、あんまり楽しくないんじゃないのと思う人もやっぱり
多分ね、作ってみてこれで動くなって言って、あのそれが一番の楽しみのピークじゃないですかね、
その環境を作るのが楽しい
そうそう
そうですよね、
技術的なチャレンジをやってみるっていうところじゃないですか、
まあ、アマチュア精神そこにあってね、システムを作り上げてもう満足と、そういうパターンが多いかなと、
でもそうするとあれですよ、あのコンテストが体力戦じゃなくて今度は技術戦になってきますからね
それはそれでありかと思いますね、あの
設備書アンテナどうやってそこをうまくやっていくかとかですね、でソフトウェアのがもちろん開発いるし、なんかそういう風に変わっていくってことはあるかもしれませんね、
あそれも面白いですね、
更新は全部 AI にやってもらって、こっちはあの AI のやってくれないアンテナ作りとかに集中すると、
はい、
回り込み対策とか、
回り込み対策とか、受信感度上げるとか、
上げるとか、いかに AI が聞き取りやすいフィルターをこう調整するかですね、
はい、
いうことはあるかもしれません。
あのアマチュア無線とかとちょっと離れるんですけどね、私 AI で一番ね便利だったんがね、写真からね、あの風景からいらないものを消すというのがね、 あれがすごく便利ですね。
あ、そうすると、それは、あの、アマチュア無線の SSB とか CW にも応用できますね。あ、
そっか。
QRM 消しますか。
確かにそうですね。
まあ、そうですね。ただ、音声の場合はリアルタイム性が求められるんで、すごいマシンスペックいるんでしょうけど。
ああ、そうですね。あの、結構今、あの、写真の背景から、あの、ある特定のものを消すにも結構時間かかりますけど。あの、これも別にあのパソコンでやってるわけじゃなくて、今やってるやつはあの相手のサーバーの方に送って、そこで
処理してくれるんですね。
そうそうそう、処理してくれるんでね。だから自分のパソコンって多分無理やと思いますから、あれが便利ですね。だからそういう意味じゃ、ね、いらないものを消すということ、
はい、
できる。
できそうですね。
そうですね。はい、ということで、いろいろと好き勝手なことを喋っちゃいましたけど、まあ、それでは皆さんの、ね、2025年の予想ということでね、どうなるかと、
自分の予想ですね、
そうですね、はい、まあ、じゃあ3曲からいきましょうか、
はい、
ということで、2025年は、まあ、予想というか、まあ、今年もパローかガムか、はい、南の方行きたいなというのが、
あ、いいですね、
もうそれだけですね、大きなこと言ったらね、まあ、あの無線機とか、ちょっと、まあ、今のやつで今のところ、OK なんで、ハード的には今のままでいこうかなと、アンテナはまあそれなりの、もう、ちょっと投資しちゃったんで。はい、という感じですね。で、まあ、あと、先ほど言ってました FT8 の変遷ですね、はい。来年どう変わっていくかなと、FT8 そのものはね、まあ、あまり変わらないだろうという形なんですけど、まあ、ソフトとかいろんな機能とかでね、なんかそれが最近楽しみですね。2025年という意味ではね。あ、で、先ほどのね、スーパーフォックスもね、あの、パラオ行った時やろうかな思ったんですけどもね、まあ、スーパーフォックスやるほどの曲やってないんでね、私が。
あ、そういうことです。
まあ、行って、今、メンテも含めてなんで、まあ、2、3000曲なんで、そのぐらいじゃあんまり効率的に変わらないですよ。
そういうこと、
ね。普通の、ね、まあ、そんなところありますけどね。
やってみたいですね、あれね。
はい。あの、結構、普通のあの、フォックスさん、フォックスさんとファウンドか、あれでも結構便利は便利なんでね。はい、ということでございます。
はい。
ディレクターいきます
か。はい。私はあの、そろそろ FT8 に限界というか、ぼちぼち考えて、ちょっと今年はまた CW に戻りたいなと思ってるんですけど、やっぱり FT8 のね、クリックに慣れてしまうとね、CW がちょっとめんどくさくなっちゃってるんですよね。聞くのはまあ、昔からやってるんで十分聞けるんですけど、ちょっと打つ方がめんどくさくなってるんで、その辺をちょっと工夫しながら、CW に戻っていきたいなと思ってますが、どうなることやら、特にあの CW の DXCC がまだ100いってないので、
ああ、なるほど、
これをちょっと狙いたいのと、あとはゾーンの34だけ
残ってる、
残ってるんで、そこだけ欲しいなっていう、その辺ができればまあ今年は、まあ、万々歳かなっていう感じはしますけどね。
なるほど。
なんかそんなところかなと思います。
次、リオさん。
はい。 あの去年はですねやっぱり無線にかける時間がちょっと少なかったところもありましてですね、
てか お仕事がお超忙しすぎた
んですか。忙しすぎたのがありましてですね、ちょっとオペレートをする時間を増やしたいなというのが、うん、それは、自分の社区でもありますし、ちょっと海外でも運営をするのを復活させたいなとか思ってます、
うん、ぜひ南の方行きましょう。
あ、いいですね。であとはですね、あの技術的にいろいろ工作したり、勉強したりっていう時間も少なかったんで、今年はですねデジタルを中心にちょっと新しい技術の習得を頑張ってみたいなというふうに思ってます。で、できれば HF のアンテナ立て替えたいななんて希望的観測をしてます、はい、あのお金の余裕があればという感じですが、それが今年の目標ですね。
なるほど。小畑さんいかがですか。
あ、そうですね、今年はですね、あの去年のうちにいろいろ部材を買い込んだものがあって、まあ、そのまま眠ってるものがたくさんあるんで、そちらをまあ整備して、アンテナの方とかですね、無線機とかもそうなんですけれども、あまりこう買ってから使ってないものが増えてきたんで、なんとか使っていきたいなっていうのと、まあ、あとはリモートの環境もほぼあの構築はしてるんですけども、なかなか細かいところでもうちょっと便利に使いたいなと思ってるところがあるんで、その辺をまあ進められたらいいかなと思ってます。まあ、やっぱり DXCC の方も、だいぶ進んで、まあ、300は超えたんですけど、そうすると残りがなかなかこう相手もいないしということで、そちらの方出てきた時に、まあ、ゲットできるような環境を整えて、このサイクルなんとか乗り切りたいなと思ってます。はい、そんな感じです。
須田さんいかがですか。
まあほどほど稼いでほどほど無線もやると。
それが一番です。
去年と変わんねえんじゃねえかっていう感じになりますけど、うん、やっぱりどうしてもちょっと最近あの運用できるタイミングとか、ソタのできるあのちょっと体力といいますかねっていうところも、ちょっと最近あの仕事に追われてってところがあってですね、うん、ただまあそれはそれとして、運用以外のところでやることってなんかいろいろあるなっていうところもあるし、やっぱりそのヨタとかあの若者と接してる中でいろいろあの学んだ、私が学んだところっていうのを、やっぱりもっとそのアウトプットしていくっていう時間は取りたいなと思ってるので、まあ、それがこのラジオなのか別の媒体なのか分かりませんけども、うん、まあ、そういうことで、引き続きやっていきたいかなという感じですかね、うん、まあ、平たく言うと現状維持っていうこと
なんです。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
のラジオ、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブでQCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
2025年ということでね、うん、皆さんやっぱりこれやりたいあれやりたいと、
やっぱり年が明けるとね気分変わりますよね。
はい、はい、そうですね。私もね、あの先ほど小畑さんおっしゃいましたけど、あのいろんな何というかキットを買ってあるんですけどもね、ほとんど作ってないですね。あのラズパイのファーストのやつがまだあるんですよ、もうだいぶバージョン上がってますけど、
自分進化しまし、はい、ちゃいましたね。
はいはい、もう今更作ってもどうかなと思うんですけど、ね。うん、から CW 関係もねなかなか作れてないし、自分自身オペレートがもう FT8 ばっかりになっちゃってね、なかなか
ぜひ活用してい
ただいて。そうなんですよね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、こちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。